やっほー、あきこスターライブです。おはようございます。なんか昨日ね、夜11時半頃寝たんですよ。早くね。で、1時半に1回起きて4時、5時と起きたんですよ。3回全部で。なんで？なんかね、1回目は掛け布団の上に寝てた。で、その後は私畳の上に布団敷いて寝てるんですけど、頭だけ枕にあって体は畳の上でした。3時の方向を向いてる感じ。なんだこりゃっていうね。もう寝相が悪すぎるというか、なんだろうね、なんかで、隣で寝てた旦那は朝、久しぶりに夢見たって、どんなんって言ったら、殺人鬼に追いかけられる夢って言うんですよね。ね、なんか、なんかから脱却したいんかもしれないね。わからん。勉強しよう。ね。もう畑のおじさんはもう、とっくに動いてるよ、もう。朝から。すごいね。消毒とかね、始めたりね、してますよ。はい。16ページ11番。コミュニケーションを取る上で難しい文法や語彙などを使わずに、代わりに簡単なものに言い換えたりするストラテジーを何て言うか。難しい、代わりに言い換えたりする。どっちだっけ？1転移に回避。回避かなって思ったけど。どっちどっち？順位？どれどれどれ。この回答が見にくいんだよね。セット3の11番。回避、回避だ。回避とは難しい文法や語彙などを避けたり、曖昧な語彙表現を避けたりして簡単なものに言い換えたりすることを言う。転移とは、学習者の母語が第二言語を習得する場合に何かしらの影響を与えることを言う。言語転移という。回避ね。ストラテジー、ストラテジーってなんかいっぱいあったんだよね。これすごい、なんか何回も言ってきたな。57よいしょ。ストラテジーあった。コミュニケーション能力、文法、ストラテジー能力。これじゃ分からない。ストラテジー、106。回避。なんかもっと知りたい。回避。どうしよう。コミュニケーションストラテジーと回避は、難しい文法形式を使わずに簡単な言い換えをするってことね。なんかもっと詳しく書いてないかな。これか、これ。コミュニケーションストラテジー。回避は、表現を避ける。自信のない表現などを避ける。言い換えは、別の語彙や表現などを使用して語彙不足を補う。意味的な転移っていうのは、相手が理解できないと分かっていてもある語を語母で伝えたり、英語など別の言葉で補ったり。転移は別の言葉で補うね。延長要求は、再度発話してもらうように頼んだり、ゆっくり話してもらうようにする。ジェスチャーは身振り手振りね。12、学習者が言語を通して達成することを望む調べで、意味と 言語機能に基づいた構成のものを何というか。1、概念、機能シラバス。2、課題シラバス。意味と言語能力に基づいた構成。まあ、1番、概念、機能シラバスじゃない？合ってる。答えは1。概念、機能シラバスとは、時間、頻度、空間などの概念と、誘う、提案する、依頼するなどの、機能に着目したシラバスで、学習者のニーズとコミュニケーションを通じて達成したいことが重視される。課題シラバスとは、議事元を案内する、友人の結婚式でスピーチをする、など、掲示された課題の達成を目的としたシラバスを言う。概念、機能シラバスっていうのは、時間、頻度、空間などの概念と、誘う、提案する、依頼するなどの機能に着目したシラバス。オーディオリンガルメソッドで重視するパターンプラクティスの中で、文をだんだん長くしていく練習を何というか、これ拡大練習ですね。1、応答練習。2、拡大練習。拡張練習とも言う。13、2、拡大練習は、例の8個のように、教師がこう追加し、徐々に文を長くしていく練習。例は、見る、括弧英語、映画を見る、括弧友達、友達と映画を見る、括弧明日、14、言語、外国語で話しているときに言いたいことが言えなくて、身振りや手振りを交えて、なんというか意思を伝えた、このときに使った、言語学習ストラテジーはどちらか。1、直接ストラテジー。2、間接ストラテジー。え？ジェスチャー？ジェスチャーで使えるのは直接か間接か。直接？違うのかな。14、1、直接だ。学習に役立つストラテジーが直接ストラテジー。パターンプラクティス。プラクティス。オーディオリンガルメソッドでの代表的な練習方法。代入練習。サブスティテューションドリル。ある文の一部に絵や言葉で指示された声を導入して新しい文を作っていく。学校へ行きますを公園へ行きます。代入。変形練習。トランスフォーメーションドリル。語句や文を指示された方法で変化させ、読みますを読んでください。これ変形練習。応答練習はレスポンスドリル。林さんは歌が好きです。いいえ、好きじゃありません。質問に答えていくってことね。拡大練習、エクスペンションドリル。文を徐々に長くしていく。直接ストラテジー、間接ストラテジーは、学習に直接役立つストラテジーが直接ストラテジー。記憶ストラテジー。語彙や文法を覚える。と、認知。学習内容をまとめる。など、理解を促す工夫をする。保証ストラテジー。レスチャーを使う。表情から推測する。といった知識不足を補うストラテジーが含まれる。間接ストラテジーは学習を把握したり管理したりするものである。あ、そうなんだね。そういうことか。間接。あった。学習ストラテジーは直接ストラテジーと間接ストラテジーに分けられる。直接は、 記憶ストラテジー、認知ストラテジー、保証ストラテジーに分けられる。で、記憶は、記憶を定着させるために取る様々なストラテジー。語呂合わせをしたり、繰り返し、書いたり、覚えたりする。認知ストラテジー。言葉と言葉を関連付けたり、より大きな枠で捉え直したり、ノートに自分の言葉で書き直したりする。認知的な理解を促進させるストラテジー。保証ストラテジー。学習を進める中で、言語不足などにより、理解に支障が出る際、前後の文脈、背景知識の使用などにより補っていくストラテジー。間接ストラテジーというのは、メタ認知と上位と社会的があるのね。ストラテジーって、ストラテジーって何だ？メタ認知は自分自身の状況を把握する。自分の弱点を知った上で学習計画を立てる。上位ストラテジーは自分の精神的な安定を保つためのに取るストラテジー。学習前、発表前に気持ちを落ち着かせたり、生活面でストレスを和らげて学習に集中するようにしたりすること。社会的ストラテジーは日本人の友達に寛容表現を尋ねたり、図書館を利用して勉強したりすることだと。中古。読解の授業で文中に書かれた指示詞が何を指しているかが、学生に質問した。これはどちらの質問か。授業、読解の授業の中で指示詞が何を指しているか。学生に質問した。1. 指示質問。2. 掲示質問。2. 掲示質問。ディスプレイクエスチョン。質問者が答えを知っている質問である。A カードを見せてこれは何ですかと聞く場合などが含まれる。学習者の理解を試すため。一方、指示質問、リファレンシャルクエスチョン、掲示質問はディスプレイクエスチョン。質問者が答えを知らない場合の質問で、週末何をしましたかなどがこれにあたる。指示質問っていうのは、答えがわからないってことね。リファレンシャルクエスチョン。指示質問。あった。ディスプレイクエスチョンとレファレンシャルクエスチョン。質問者が答えを知っていて尋ねるのが掲示。掲示質問という。コミュニケーションの中心ではレファレンシャルクエスチョン、指示質問が重要になってくる。16、ある文法を教える際、口頭練習をさせる前に、それが使われている場面を理解させるために、A カードの境遇を見せたり、例文を示したりすることなんていうか、1、導入、2、言う意味の練習、1、導入。導入だね。当てた。目標学習項目の口頭練習を行う前に、導入として、まずその文型がどのような場面で使われるのか、それによって何ができるのかを理解させる。その上で機械的なドリル、形式面に注目された練習、有意味の練習、コミュニカティブな練習、インタビューやロールプレイなどを、進む。はい。 言う意味の練習。よいしょ。こっちか。なるほど。17、最後。学習、言語学習のための教科書ではなく、実際に社会で使われている新聞やテレビ番組などを利用する場合の教材なんていうか、生教材です。そうだよ、生教材。新聞、レアリアだよね。うん。副教材っていうのは、教科書以外のハンドアウト、ワークシートなどを表す。じゃあ18番か。はい。ということで勉強終わります。